いい音取ろう。ソニー生録ジョッキー。今夜も起きてらっしゃいますでしょうか。生録ファンの時間がまたまたやってまいりました。
生きた音の心と心の触れ合い、はい、そしてあなたの夢が大きく羽ばたきます。
そう、音は生き物、みんなの良き仲間でございます。こんばんは、野沢那智です。
こんばんは、野中直子です。
さあ、音の心を捉えよう。ソニー生録ジョッキ
ー。ご存知、ソニーのラジオカセットスタジオシリーズの新しい仲間、ソニースタジオ1980マーク2。もうむちゃくちゃに素晴らしいソニースタジオ1980マーク2。何が素晴らしいかといえば、まずチューナー部がいい。しかも BCL も楽しめる3バンド。続いてマイクフェーダー、ソースフェーダーがついているからミキシングプレイが自由自在。さらにさらに音質設計の素敵なこと。これがまたソニースタジオ1980マーク2の大きな特徴。低音高音をクリアに再生する 2way スピーカーシステム。しかもその出力は 3200mW と、これまでのラジオカセットでは考えられないような迫力のある音が楽しめるというわけ。音の良さで評判のソニースタジオ1980マーク2、 43,800円。
この番組は録音機器を通して音の根源を追求するソニーの提供でお送りします。
さて、今夜はまたしてもですね、この特集でございまして、はい、題しまして、第1回ソニー生録の会、三宅島のすべて三宅島のすべてでございます。大変なタイトルをつけちゃったわけですけれども、実はそれ5月21、22、23の3日間、生録ファンの方々100名をご招待しまして、三宅島へ野鳥の声を取りに行ってまいりました。で、私は残念ながら行けなかったんですけれども、代わりに、うちの直子が、野中直子さんが同行しましたんで報告をしてもらいますけれども、でそれから今日はゲストの方大勢おいでいただきましてね、スタジオにね、早速紹介させていただきます。まず日本野鳥の会の、カバヤ鶴彦さんでいらっしゃいます。こんばんは。
こんばんは。
カバヤさんはですよね、もうなんですか、この当文化放送は朝の小鳥ですか、
はい、
長寿番組でございますけれども、あれ音野鳥の声なんかとりあえず25年を取り続け
ます。はい、そうです。
すごいですね。
朝の小鳥がもう23年になりました。
そんな長い番組なんですか、ラジオってのは。届きましたね。
朝5時半からやってますね。
そうですか。今日はもうとにかく野鳥の話は方便出ますので、みんなどんどん質問してまいりますので、よろしくお教えくださいませ。そして、三宅島にいらっしゃいました生録ファンの代表の方々をスタジオに呼びしております。まず成田市の大野さん、大野よしみさんでいらっしゃいます。
よろしくお願いいたします。
学校の先生をなさ
って。そうなんですけど、
なんかまだ生徒という感じで若々しいですね。
今また直子が言いたいこと言ってた。そうですか。
一緒に遊んでるもんですか。
生徒なんかと一緒にこの生録を楽しむなんてことございますか。
そうですね、たまにそういうことをやりたいとは思ってるんですけれども、
先生になっちゃうとなかなかできない。
なかなかできないんですね。
妙なもんですね、あれね。そしてもう一方、島貫正弘さん、こんばんは、はい、
こんばんは。
なんか民宿のラッパ層だろうなんだろうっていろいろ話題になって
ます。富士見の方です。
富士見の方ですか。富士見の方へ。どうでした、おとり取れました。
やっぱりね、雨と人の話し声とね、なんか四音機が鳴くんですよね。
四音機が鳴くの。
ビリビリと
鳴いちゃいない、鳴かなくちゃいない。あんなこと言ってますけど、かなりいい音が取れたんじゃないかと思います。後ほど音の方も聞かせていただきましょう。それじゃあ早速ね、まず直子さんからの大まかなことを報告していただきましょう。
今これは竹芝桟橋の受付のところですね。
まだ船が出る前ね。
はい、はい、
事情飲んでください
。事情飲んで、神奈川さんの木戸さんの
井上さんね、これが資料です。からこれを分かるところにつけてください。
それとこれが全工程通して使うものですから、なくさずにお持ちください。
それ
と
あなた
の乗船券とか、ね、食事の券とかいろいろあるんですけど、
大変だよ世話人からこういう時ね。
で皆さんね、これからどんなことになるんだろうなんて、ちょっと不安の面持ちで。
そうでしょうね。結局全員で100何人になったんですか。
そうですね、100人ぐらいですね。
全員で100人ぐらい、
たくさん集まりまして、それからですね、三宅島へ行く船の中では講習会があったんですけど、
うん、私ども、文化放送さんのご協力を得まして、ソニー生録ジョッキ、こういったものの、提供させていただいておりまして、皆様方に非常に、ご視聴いただきまして、どうもありがとうございます。
はい、
ソニーの大瀬さんからの挨拶なんですけれどもね、カバヤ先生からの注意があったり、いろいろ ね講習会ありました。
あ、そうですか。
今ジャンケンしてる
んですか。もう酔ってんのみんな。何やってんの。
これソニーの機材をね貸し出すんで、希望者募りましたらたくさんあって、じゃんけんで決めてるところなんです。
じゃんけんであとは裸になったなんて噂あるんだけど、そうじゃないよね。
とんでもない、そんなご迷惑おかけします。
本当ね、よくわかってる。
ってのことがありましてね、 三宅島ははい、ちっちゃな島でしてね、周囲が35キロですか、うん、とてもちっちゃな島で、すり鉢を伏せたような丸い島なんですね。ちょっとこう南国のね、
ここは三宅島の、
そうです、
メガネ岩というところです。とってもいい眺めで、これ原木っていうんでしょうか、
なん
か
私なん
です か、岩で一つ目のメガネのような形をしています。双眼鏡のような形をしている。
わかります、これ自分でわかる。
いつの勉強してたわけ、ちゃんと。
いや、いいんでしょう。
そんなことないですよ、うん、いいところでしたね、ここは。
波が今日はとても荒いんで。
なんで私説明してるの、みんな
真ん中に開いてる穴に、
ほら一生懸命に野沢さんにほら
聞かせよう
と、というか、で波の色がね、これまたソーダ水のようなビー玉色をした綺麗な色なんですよ。で、真っ黒い岩とそのソーダ水の色とが、うん、でもマッチして、
マッチして対照的でよろしい、
ね、
なるほどね、
っていうことなんです。はい、朝5時に着きまして、それで、バスで島巡りしました。で、小山ってとこですか、バスでね、小山までは行かないんですけど、中腹の三宮まで行ったりしまして、キイチゴ食べたりしたんですよ、
いいね。
キイチゴ知ってます？
人をバカにしても自分が言ってきたもんだから何でも知らないと知ってますよ、キイチゴぐらい、
ね、オレンジ色のブツブツの ね、うん、
いいね、
翌日の午前2時にも起きて、野鳥の声を取りに出かけたわけなんですよね。
嫌なもんだね。
もう強行軍、全然寝る時間ないんですよね。
朝早いってんじゃない、それ夜中に出ていくってんだね。
そうそう、夜中に出ていく、
なんか出ていく勢いによっちゃなんだよ、愛しまれちゃうよ夜中に出ていく、あれ、いびきかいてみない、
あれのいびきだ、
誰か寝てるのこれしょうがないね、寝ちゃってる人がいて。
これはね、あ、東村山市の小泉のりよし君の録音です。
音取ったのはね、
同じ部屋の
宮脇島田中荘、夜も静まってまいりました6畳で一人大の字で寝ていらっしゃいます。男の人、いびき取ります
なんか声冷めたところがいいね、うん、
この小泉さん面白い方でしたね。私も田中さんに泊まってたんですけどもね、うんうんうん、部屋は違いますよ、小泉さんとは、
うんうん、
ひげ生やした方でね、面白いですね誰でしょうね、このいびきかいた方は。
私はこういうふうにならなきゃいけませんよ、あと30分で待ったら寝るって言われなきゃいけませんね、結構でございます。またうまいこと取りましたね、小泉さんもね、うん、さ、ところで、かばやさん、これから皆さんの作品をこう聞かせていただくわけですけれども、はい、一つご説明ください、はい、お願いいたします、はい、それでは実際にどんな音が取れましたか、ゲストの方々の作品聞いて、大野さん、いかがでしたか。
ちょっと恥ずかしいんですけれども、
いやいや、
いや全然取れなくて、雨の音が入っちゃいまして、それと前の日に実際に見て歩かなかったもんですから、うん、場所の設定が悪かったんですね。
なるほど。
それでもう全然失敗で、ちょっと恥ずかしいんですよ。
いやーとんでもございません。次はまあ聞かせていただきましょう。じゃあ大野よしみさんの作品でございます。なるほどね。
これはウグイスですね。
これはウグイスですね。
でもね、伊豆諸島にいるウグイスは、はい、飯島ウグイスという、本州とは少しこう種類の少し違うウグイスなんです。
ああ、そうですか。鳴き声なんかも微妙に違うわけですね。
ちょっとのどかでね、のんびりしてましょう。
あ、
これはどんな風にしてお取りになったんですか。
これは傘の使用機使いまして、うん、それでワンポイントマイク使って撮ったんですけれども、
うん、
ただその周りにいっぱい同じような人たちがいまして、
うん、
それでちょっと雑音機を使ったんですけれども、
うん、
なんか条件悪かったもんですから
、いや、しかし条件悪いって僕らこうクスッと聞いてる感じでそんな音別に感じませんから大丈夫ですよ。
ウグイス君これよく入ってますよ、
ね、
柔らかく、本物にとても近く、
本
当
いい、はい、音としてウグイスってのは取りにくいものなんですか、どうなんでしょう。
いや、そうでもないですね、はい、ちょうど 2,3000 ヘルツで割合入る音ですね。
あ、そうですか、はい、はい、それでは、続いて今度はどなたの作品を聞かせてもらいましょうかね。
富士味噌の島貫正弘さんなんですね。
島貫君の聞かせてもらいましょうね。
これはわかります。言わせてください。
これは何？
これはね、島潜入って言うんですよね。島潜入って
。島潜入。すみませんね。どうですか。
いい音ですよね。
いい音ですね。 なんかちっちゃい鳥し
ました。ちっちゃい鳥なんです。ウグイス科の鳥だって。
うん、はい、そうです。ね、島にいて、そしてこう草むらの中よく潜るんで潜入するって言いますよね。それで、あの潜入っていう名前がついて
ます。そうですか。島潜入、可愛らしいですね。
あのかなり近くに行っても逃げないんですよね、この鳥は。
島崎さん、これ近かったでしょ、すごく。
すごい近かったですね。5メートルなかったんじゃないですか。
どんな風にして撮ったんですか。
パラボラ2本で三脚にちょっとつけてやったんですけど、ちょっとね、単一指向性のマイクで狙ってやったんで、あんまりうまく入ってないんですよね。
で、そんなことないんだな。
本物そっくりそのまんま、うん。
こういう音は歪みやすいからね、難しいんだけど、歪んでないし。
う
ん、
あ、そうですか、うん。
機械は何を使うんですか。
機械はオープンの方で。
可愛く泣いてるんですよ、これ。体全体震わせてね。
見てますね、赤い口を開けるの分かりますもんね。
あ、そうですか。なるほどね、しませんね。いい名前になるとね。さあ、それでは続いて今度はどなたの作品いきましょうかね。はい、
あの、筧井さんの。
はい、筧井さんでいらっしゃいますか。
はい、
はい、筧井さんの聞かせてもらいましょう。いや、なんだ
小樹形
眠ってます。小樹形、間違いないですか。
そうです。
あやまー、小樹形しい。なんと小樹形ですか、これは。
これはね、あの、もともとはお隣の国の中国にですね、いた鳥なんです。それはあの日本へ大正の頃に持ってきて、そしてあちこちにその話したのが増えたわけです。それで島はあのやはり三宅島で持って行ったわけですね。それで話したのが増えて、もう島であちこち鳴きますね、これは。これはあの、ちょっと来い、ちょっと来いとかね、ピープルホエン、ピープルホエンとか、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリーとか。
ピープルホエンってのわかりますね。
ねえ、
みんなどこにいんの？みんなどこにいんの？ピープルホエンですね。
これね、
はい、
今ううって入ったでしょ。
これは多分カラスだった。
そうですよ。もう私喋るからないから。
すごいね。カラスバト？何の言い訳？カ
バヤ先生にずっとついて教わったから私。大体わかる。
じゃあこれは小樹形とカラスバト両方が、
はい、
いいもんですね。泣かせてみたいホトトギスなんて綺麗に泣いてますね、みんなね。結構でございました。今度は高橋くんですか、
はい、
高橋くんの作品っていうのがあるので、これを聞かせてもらいましょうね。
もうまずこれから三宅島で行いました生録の中継をしたいと思います。
はいはい、
最後までどうかお聞きください。
はい、聞きますよ。なんだこら。
やだな。
どこまで聞いたことあるの。今回のおっぱしまったみたいな感じで。どうしたのこれ。あなた、あなた笑っちゃってるの。なんかさん、
バスの中で歌ったの。ちょっとあの、言い訳させていただきます。
いやいや、いいんだよ。
睡眠不足でちょっと声の調子が。
いや、いいよいいよ。なんかね、三宅島観光課のね、女性が一生懸命サービスしてるって感じでね、すごくいいよ。
いや
バスの中で歌ったの、酔ってるわけじゃないんだろ、これ。
ね、歌えって言われてしょうがなく歌ったんですよ。
生の深い言ったら気をつけなくちゃ、あった歌えば取られるに分かれきってんだからね。
いや、だってまさかね、
いや、結構ですよ、なかなか。雰囲気が出てていいよ。うん、
1号車に乗らない、残念なこと
になる。
いや
バスによってやっ
ぱ
違うから、
はい、1号車と2号車、2台でバス行きますね。
あ、
私は2号車だったん
で。そうですか、1号車歌つきただよ。
ご存知、ソニーのラジオカセットスタジオシリーズの新しい仲間、ソニースタジオ1775。これを知らない人はラジオカセットファンにはいないというくらい話題騒然のソニースタジオ1775。それもそのはず、まずテープに取った歌に合わせて後から君の歌を録音できるアフレコ。このアフレコ、すなわち4トラック2チャンネル方式の採用で、今までのミキシング機構と組み合わせるとなんと55つも重ねたミキシングが楽しめる。そしてまたテープのスピードを自由自在に変えられるスピードコントロール。このつまみ操作一つでおかしなおかしなサウンドも作れるし、面白いプレーがいろいろできる。 さらにさらに別売りタイマーと組み合わせると好きな時間にテープの録音やラジオの受信ストップが自動的にできるタイマースタンバイ機構を装備しているんで留守録音もバッチリというわけ。とにかく楽しいマルチプレイラジオカセットソニースタジオ17754万3800円。
この番組は録音機器を通して音の根源を追求するソニーの提供でお送りしています。
ところでこの川谷さんに伺いたいんですけれども、やっぱり三宅島って野鳥がとても多いんだと思うんですが、なんでなんでしょうこれは。
そうですね、やはりあそこは森林がとても豊かですからね、
はい、まず
それで多いということと、うん、それから種類はそれほど多くないんですが、うん、個体数その一羽一羽の数が多いんですね。
はー、ええ、
あの外敵もあそこの島は蛇なんかもいませんし、とても鳥多いですよあそこは。
はい、でこの、まあ、野鳥なんか取りに行った時に、特に最近はあの、自然保護ですか、
はい、
動物愛護っていうのはやがましく言われてますけども、鳥の取り方なんかもやっぱ難しいでしょうから、その心をちょっと伺いたいですね。
そうですね、やはりあの、まあ、鳥の生態をよく知るということとかですね、うん、それから、まあ、鳥を驚かさないようにする、うん、ということですね、うん、だいたいさえずってくれるというのは向こうがいい気分で鳴いてる時ですから、
うん、
その気分を邪魔すれば泣き止んでしまったり逃げてしまったりしますから、そういう邪魔しないようにやれば鳥も一生懸命そのままの状態でよく鳴いてくれると思うんです、
ね、はい、うん、鳥をいい気分にさせなきゃいけない、
まあ、今回は鳥の声が取れるということね、
うん、
それが分かっただけでも私は大成功だと思うんです。
なるほど、ね、
ですからもっといい条件で、うん、もっといい季節に、うん、もっといいところで一人で、あるいは二人ぐらいでじっくり狙えば、
うん、
もうかもっと素晴らしいのが取れるというわけですね。
なるほど。これだですか、日本でまだ取れてない鳥なんていますか。音が
数えてみましたらね、
はい、
あと50ぐらいは取らないと大体日本の主な鳥揃いませんもんね。
そんなにまだ
あるんですか。あれ、日本には何種類ぐらい鳥がいるんですか。
500種類。
500種類、
うん、分かんないもんですね。急に上げてみろったって本当にね、両手で間に合っちゃうぐらいしか知らないもんねまだ50もいますか、取れてない
の。主なもんだけですよね。また鳴かない鳥もいますしね、うん、
あ、なるほどね、
エトピリカなんていう、これはアイヌ語でエトがくちばしで、ピリカが美しいですよね、は
い、美しいくちばし、
くちばしの美しい鳥っていうエトピリカなんですがね、
これ
はもう目の前泳いでるんですけどね、何時間待っても一組も鳴いてくれない。
本当は鳴く鳥なんですか。
鳴くだろうと思うんですがね、
それもまだわからない、泣かしてみたいですね。そうですね。ですかね。さあ、それじゃあのエトピリカが出ました。エトピリカでございませんけれども、鳥の声いろいろ聞きながら、あのまた加賀さんにいろいろ皆さんからも伺ってみてください。これは？
アオバズクですか。
そうです、そうです
。すごいな、本当に。うん、少し信頼してきた。
そうでしょう、もう鳥博士になれるかな。
ホッホって鳴くのはフクロウだと思う人も多いんですよね、
はい、
それがアオバズクという、やはりフクロウの仲間ですけど、それがホッホッって鳴くわけですね、うん、変な声が出てきましたね。
あれ何ですか、うん、
あれはね、オオミズナギドリ。大きな水をこう投ぐようにですね、水面すれすれにこう飛ぶんで、オオミズナギドリ、海鳥ですね。大きいですよ。おうおうと低い声出すのと、からキーキーっていうのと、両方どちらも大水揚げのようです。それでこれは三宅の大路池などの地面に穴を掘って、それで卵を産んで雛を育てる。
遠くの方が
夜だけしかいませんからね。
そうですね、
はい、朝になると飛んでって、沖合へ漁をしますかね、餌を食べに出かけてしまうんです、魚を取りに。ですからこの青葉族とか、大見酒で録音するにはどうしても3時とか、ね、2時とか夜の明けるうちに行かないとダメです、
うん、あ、さあ次は何が出ますかね。
今度はですね、はい、神楽太鼓を聞いていただきたいと思うんですよ。
コロッと変わりますね、
はい、うん、神月というところで勤労福祉会館に行きまして、うん、そこで聞いたんですけども、
神月、
ええ、うん、神がつくとか、
あ、そう
か、神が到着するという、
あ、噛みつくわけじゃないんですよね。あ、そうか。 さてそれではいよいよ全国の生録ファンお待ちかねの5月の優秀月間賞でございます。および宿題クイズのありますね、音のミニドラマの当選者発表でございますけれども、
は
い、
あの5月中に放送された録音とか作品の中から、はい、特に面白かったもの、それからアイデアが優れていたものを放送批評懇談会の先生方に厳重に選考していただきました。
はい、さようでございます。もう大変ですよね。さあ優秀賞は誰か、5月の月間最優秀賞、青春っていいでしょう、ソニーの2810タイプ4でございます。5月31日放送の大分県大分市の木部雄一くん、実録栄光の再開への道に決まりました。
おめでとうございました。これは面白かった。
これはおかしかったですね。実に見事だったんですけれどもね、次に月間優秀賞はとても手が込んでるでしょうというわけでございまして、ソニーの1980M2 でございます。5月3日放送の朝霞市の、田子敦史くんの、77セッションバンドのサマシング演奏に決まりました。
どうも、
こちらも見事でございましたね。で本来はあの2つなんですけれども、どうしてもねいいものが多いんでもう一つ差し上げたいというわけで、特別賞でございますけれども、おまけに横浜市のですね対馬孝くんの5月3日放送の成長騒乱節、覚えてますか？
あれですね、
あったちっとも内容が分かんないって言ってたあれですけどもね、成長騒乱節には特別賞として文化放送の方から、文化放送のラジオをプレゼントさせていただきます。そういうわけでございまして、この選考経過ですけれども、最優秀賞の実力栄光のですね、これはあの録音技術のものには若干の難があるということでしたけれどもそうした欠点を十分にカバーできるほどの青春のこの何とも言えない雰囲気が、
あ
の学校の運動会っていうねシチュエーションが実に良かったし、
で
またあの解説者がね解説者らしかったりね、アナウンサーはアナウンサーらしかったり興奮したりしてね、しかしらーなんてすごいアナウンスでしたけれども、リレーは最下位でも生録ジョッキーでは最高にランクされたわけでございます。そして優秀賞のサムシング演奏は多重録音がまず素晴らしいと、このテクニックがかなりいいんじゃないかということと、それから音の合成効果がよく出ておりまして、特にギターの響きの良さなんていうのが評価されたそうでございます。特別賞の成長騒乱節はこれはもう生録派のオーソドックな作品なんですが、何をやろうかってこれはもうはっきりしてる、音の対象のつかみ方が非常に明瞭で、それから歌が非常に珍しいという、
そうですね、
非常に貴重であると、
3つの音によるミニコント入賞作品は、最優秀賞が水戸市の岩崎和弘くんの5月10日放送、ダメ親父のコント。
あれはおかしかったね、タンタンタンタンね、40になって何やってんでしょ。
それから優秀賞は玉野市の藤井敦史くんの5月17日放送されたドジな泥棒のコント
ありましたねえ、親分また捕まりましたね、子供たちもついに死刑かっていう、なんとも
そういうのがありましたね、
いじましいのがありましたけれども結構
この2本です、はい、お二人には文化放送のラジオをお送りします。
そうですか。
それから音当てクイズ入賞作品、
どうなりました
。次の3つの作品に、これも文化放送のラジオをお送りします。
はい、
殺虫剤とゴキブリの、
ああ
ありましたね、文京区の北垣春子さん、
うん、
それから海中と水虫とタムシの恋っていうのがありましたね
あったね、
あれ茨城県の川島哲也くんのですね、
はい、
それから、うん、悪ガキとカエルの死闘
これはもう絶対、これは僕はもう絶対だと思うな、もう目に見えるんだよ悪ガキがさ、
面白かった、
カエルをね口開けてはーってやってるところが、息吹き込んでるところが、
そうそう、カエルも負けずに
ね下から出してる
っていう
見事ですよ
横浜市の町田博くん、以上3名の方です。どうもおめでとうございました。
おめでとうございました。で、まあ、とにかくもう私どもとしては皆さんに差し上げたくなっちゃうんですけれども、とにかくあの数が多いもんですからね、残念ながら今回あの落っこっちゃったなんて方はがっくりなさらないで、これにこれでどしどし一つ、ね、あのいろんなところで応募していただきたいんですけれども、
はい、お待ちしてます。
はい、6月はどんな作品が集まりますか、楽しみですね。
送り先は郵便番号160東京都新宿区文化放送ソニー生録ジョッキーの係です。
はい、それではどんな音が、集まりますでしょうか。ここで先々週の音の宿題クイズの音をもう一度聞いていただきましょう。
はい、
戦ってるって感じなんだよ、
ね、
島崎さん怖いですか。
怖いなって言ってますけど
島崎さんだったらどんなの作ります、これ、どんな風に当てます、これを。
そうですね、
何の音、
お互いになんか毛をむしり合ってるっていう
毛をむしり合ってる、何をしてるのか、一つ素晴らしい、タイトルをつけてください、これにね、はい、それでは引き続きまして、 生録レポートでございます。今回もチーフレポーターの室瀬さんでいらっしゃいます。三宅島も室瀬さんいらっしゃったんですね。
おかげさまで。こんばんは。
こんばんは。何を
今日は実はその鳥の声をですね、はい、集音機というのありますが、こういうのもあるんですけども、
はい、こういう私の前に今ね
パラボラですね、これを使ったものと、直接その集音機を使わないマイクで撮ったこの2つの音を聞き比べていただきたい。
なるほど、はい、お願いします。
最初にそのパラボラを使用しないで直接撮った方の音ですね。
はい、
これも非常に近いところで鳴いているわけですね、
なるほど。
でこれ今近いところで鳴きますとですね、集音機を使うとまあ他の音もいろいろまあ入ってきちゃうわけです、で近い場合には要するに鳥の声が直接入って他の音をなるべく避けた方が、まあ、SN が良くなると言いますけれども、非常にクリアーないい音なの。そうですね先生、
近かったら集音機ない方が自然によく取れますよね、
はいはい、今のこれは今度はつけてる方ですね。
そうです、これはつけてる。あ、遠くでこうシャーッと音が、波の音というか水の音みたいなの聞こえます、
同じ場所でやってるわけですか。
同じ場所です
。あ、同じ場所でもこんなに違うもんですかね。
鳥の声もあのパラパラ集音機使った方が少し硬くなりますし ね、
そうですね。
バックのおそらくあれは雨がこう木にさーっと当たる音だと思うんですよ、はい、そういうのが大きくなってしまうわけですね。
機種ですけれども、はい、まあ、テープレコーダーは TC-5000、 マイクロフォンは単一指向性の ECM-18N、 これがあのパラボラを使わない方、それからパラボラを使った方が ECM-16 という無指向性のマイクです。
生録の時こそいい音が取れる完璧な機械って必要ですね。プロ用から引き継いだ技術を余すところなく発揮するショルダー型デッキカセットデンスケ。あなたもソニーのカセットデンスケを持ち出して音のドラマに迫ってみませんか。
さあ、また来週みんなの撮ってくれた音で面白い企画を練ってお送りいたします。
そうです、この番組はあなたが作る番組ですよ。
はい、どしどし作品を送ってください。いい音とろうソニー生録ジョッキー、お相手は僕の沢梨と
私野中直子、そして構成は桃原博士、
そして今日のゲストは日本野鳥の会の樺谷鶴彦さんと生録ファンの成田市の大野よしみさん、そして、島貫正弘さん、レポーターは、チーフレポーターの室瀬さんでございました。どうもご苦労様
でございました。どうもありがとうございました。
それでは今週はこの辺で、また来週。
さよなら。この番組は録音機器を通して音の根源を追求するソニーの提供でお送りしました。